ウォルターソンズ。それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデルメタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類。さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
はい、それではハッシュタグ行こうと思いますよ。今日はですね、41人の方から、いただいてます。これも多いですね。
40人超えた。
はい、すごいです、本当に。
はい、大ごとに増えた。
すごい。
ありがたいことです。
ありがたいですね。
続けていくといいな。
いや、これ、困るよ、これ。それはこれでね。うん、はい、まず最初はですね、中津でお世話になったハリーさんからです。
はい、ありがとうございます。う
ん、ハリーさんはですね、まあ、一番、新しいの読んだらわかるんだけど、九州には美味しいものがいっぱいあるよって、うん、豚骨ラーメン、ごまそば、もつ鍋、天ぷら、豚バラと豚足、餃子、ね、公開録音したらどうですかって、その書き込みに書いてあって、ね、まあこれはお二人ね、わかるねっていう。
本当にね、もうやりたいのは山々なんですよ。
クラウドファンディングとか、いろいろアイデアあるよとか、ね、そこまでハリーさんには思えられませんが。ね。だけどなんかね、ずっと美味しい食事をしてる書き込みがハリーさんいっぱいあって、一番古いのだけズゴックっていうね。みんな美味しそうです。はい。九州に行ったら、これが食べれるよっていうメッセージだと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、次はね、純一エコエコアザラシさんです。これも中津でお会いした方なんですけどもね、これね、はいはい、佐賀テレビっていうののカチカチライブっていうコーナーなのかな。そこでなんかね、わらしべ長者の旅、明日はガンダムと吉野ヶ里町との関係って言って、なんか地方のテレビでそのガンダムと吉野ヶ里公園駅の関係っていうのを扱ってますっていう内容と思いますね。
お
ぉ。うん。これもしかして。
ガンダムって何か。
なんか多分、サンライズの社長さんが、今のね、こちらの出身とかいう、ご縁があるとかいうのを聞きましたけどね。
ガンダムの埴輪が出たわけじゃないですね。
ですね。出たら欲しいね。埴輪可愛いというか、面白いよね。なんかでも巨大なガンダムの顔面が飾ってあったり。
ね、
実物大ガンダムヘッド出動。いや、制作中になって、作成中になってるな。はい。この辺また追って、情報をお待ちしてます。もしかして純一さんがこのテレビに出てたってことじゃないかと思いますけどね。
うん、
うん、その可能性あると思いますよ。わかんないけど。
はい、詳細お願いします。
はい。次は雪崎の父くんです。
はい。ありがとうございます。
これがね、26通もらっていて、そのうち10 10通ぐらいは、
はい、
あ11通かな、中津の作品の紹介をしてくれてますね、うん、でね、特撮、やっぱ当然雪崎の父くんだから特撮ネタがふんだんに入ってて、
はい、
あのさ、古い方から割と古い方なのかな、デカレンジャーってのがあるけど、
はい、はい、
ファイアーボールブースター、まず20年経っても全員集合できて演技、容姿、立ち振る舞いなど、すべてにおいて違和感がないのは奇跡としか言いようがないって、これ何？
デカレンジャーっていうのがもう20年前にやってたスーパー戦隊ものなんですけども。
そんな前になるんですね。
う
ん、
そうですね。で、それがまあ20年の時を経て、まあ、再集結したみたいな。
うん、ああ、そういうなんかイベントがあったってことですか？
イベントというか映像作品？
が作られたんですか？
が作られたんですけども。
へぇ、特番？
特番じゃなくて、なんだろう、会員限定なのかな？
お
ぉ、東映チャンネルみたいなところ。
あ、なるほど。
ああ、なるほど。東映がお金を出したってことやね。
そうですね、はい。
な
んで、ね、その20年経っても、当時と変わらぬ立ち振る舞いですごいっていうことだと思うんですよ。
うん。うん、なるほどね。へえ、すごいね。じゃあ、20年経っても役者さんも動けたっていうことなんだね。
まあ、体が覚えてたっていうことなんでしょうね。
ああ。いや、もうとても無理だな、20年前の動き
ね。まあ、言っても、20年前って言っても、20代ぐらいだと思うから。
40で動いたら大したことないですか？
まあでも、40だったら、まあ、かろうじて動けるんじゃないでしょうか。わからないけど。
まあ、かろうじて、まあ、そうかな。うん。他にもですね、カブとカイ、ね、はいはい、ロケットモデルズのキットを再開したっていうので、うん、なんかパーツを、B6 パーツがなかったんだけど、つぶやいてたら、X で、パーツをロケットモデルズさんから対応していただけるって、
あら、
ことになったっていう書き込みありますね。
いやー、ガンプラジオを聞いてるといろいろ便利なことがありますね。
ああ、ほんとだね。ロケットモデルズが、何、対応していただけるってことは、自分からは何も言わないで、ね、なんとかしようとしてたところに、引きつけたロケットモデルズが対応してくれたってことなんだよね、きっとね。
ポスト見てね、対応してくれたんですかね。
これ素晴らしいよね。
なんとホスピタビリティの高い。
うん、あとは、多物が完成したよっておめでとうございますっていうとか、ビッグカラーの新発売の色が好きだとかもあるんですけども、あれいい色なんだよね。それで、あとは、内容を覚え、に紐づけてくれてたんだと、ビデオデッキ、もっちさんと同じく、うちも親父が突然買ってきた。ザ・ブングルの最終回を録画して擦り切れるかというぐらい見た思い出、ドラムレコード持ってる。レイズナーとダブルゼータが裏番組になってて、ダブルゼータを録画してたら、レイズナーの方が面白くて公開したとかね。うん、まあ、あるよね。そういうことはね。うん、
まあ、レイズナーはレイズナーでって気もしますけど。
うん、あとは、あれだね、朝倉大輔さんの話があるよね。
はいはい、
仮面ライダービルドの主題歌を作った方なんだよね。
うん、
コードギアスもやったのか。
ですね、これがまた面白いユニットで、
うん、
小室哲哉さんと朝倉大輔さんなんですよ。コンビが、その仮面ライダービルドのオープニング曲を手掛けたの、
うん、
はい。で、まあ歌手は女性の方なんですけども、
うんうん、
まあ、要は、朝倉大輔さんっていうのは、言ったら小室哲哉さんの、お弟子さんっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけども、そういう関係なんですよね。
うん、う
んうん。なので、バックミュージシャンって言うんでしょうかね。TM ネットワークのバックでキーボードついてたりとか、そういう時代があったっていう。
すごいね。
まあ、その二人がタッグを組んでカメライダーの曲を作ったっていう。すごいなっていう。
なるほど、なるほど。その思い出を書いてくれたってことだね。
そうですね。で、ちなみに、 アクセスで相方、まあ、朝倉大輔さんがキーボードをやってて、まあ、ボーカリストとして、まあ、高見さんっていう人がいるんですけども、まあ、その人は、仮面ライダーエグゼイドで、
はい、
悪の仮面ライダーに変身するという。
役者として出た。
役者として出てるんですよ。
ほうほうほう。
だからまあ、お二人とも仮面ライダーに何かしらの関わりがあるという。
うん、
まあ、そういう二人がウルトラマンアークの主題歌を手掛けたという。
うんうん、
ね、話ですね。
ディープな話ですね。
うん、深い。
ウルトラマンアークのオープニング曲っていうのが、レイズナーのオープニング曲みたいに、
はあ、
その、B パートと、
それ朝倉大輔さんの作品なの？
っていうか、歌がね。
歌がね、
うん。うん。B メロと C メロの間、B メロとサビの間に、ハイライトが入るんですよ。
なるほどね。これも残らないようにしてやるとかそういうのが。
まあまあそんな感じのね。今週のハイライトシーンみたいなのが、入るのが、なんかレースナーっぽいなっていう。
なるほどね。珍しいですね、今時。
ねえ、今時、珍しい演出だなっていう。でしかもウルトラマンでそれをやるという。
なるほど、なるほど。
うん。
というお話でした。
はい。
はい。次はプラモ男塾のみっちょさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、これ、青葉の展示会のこと楽しかったけど、写真を撮り忘れてたっていう話ですよね。みっちょさんはね、ガンプラの完成品とか、それから AFV のディオラマとか、いろんなものを、作ってらっしゃる方でしたね。で、塾長よりはだいぶお若いんじゃないかな。
そうなんだ。
っていう感じの方でしたね。うん。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ、はい、
頑張ってください。
は
い、
次が、クワドンさんです。
はい、
ありがとうございます。9ついただいてて、パレホコンテストに出すっていうことなんでしょうかね。エトノムシャっていうのでジオラマ制作とか、フェルトグレースちゃんのフィギュアとか、まあだいぶ完成品があるみたいでおめでとうございます、完成。
エトノムシャというと12人いるってことなんでしょうかね。
多分そうなんじゃないかな。
お
すごい、う
ん。あ、毎年作ってるこの人です。
あ、そうなのかな。うん。ま、多分この写真の中にはファレホコンテストに出す作品はないんだと思うんですよね。うん。うん、だからまた、コンテスト終わったらそっちを見せてくれるといいなと思います。お願いします。
はい、お願いします。
はい。次はケンタケシ君です。ジュッツーです、は
い。ありがとうございます。う
ん、やっぱフォーマー桜大輔さんが出てきて、ガンダムの楽曲にも関わってる人で、お台場ガンダムを見に行った時、ちょうど彼がガンダムの前でイベントを行う日でした。音楽や映像に合わせライトアップで目まぐるしく色を変える初代ガンダムを見て、トランスフェイズシフトありじゃんと納得した思い出と書いてありますね。
うん、どのぐらい前なんです
かね。そうだよね。う
ん、最新のというかね、劇場版のガンダムシードフリーダムの、テーマソングを、この朝倉大輔さんと、
小室哲也
じゃなくて、名前が出てこない、TM レボリューションの人。
うん、
TM レボリューションの人。
の中の人ね。
ねえ、なんで名前が出てこないんだ。まあまあ、その人と二人でやったということ。
なるほどね。で、ケンタケシ君は、その他は、青葉に行く途中に潜水艦見たっていうのと、それと同じ同列で、これはあれですね、オフ会の時に、双葉学舎の近くにある鉄人、それをめでた書き込みが6通ぐらいあるんじゃないかな、7通あるかな。
すごい取りためしてたんですね。
そうだね、うん。で、最後に、一番古いやつがピコーンってなって、新仮面ライダーはラストシーンで一文字が走る方向を逆にすれば全部角島で起きたことにできるのではないか思いついちゃったのね。ああ、だからね、ラストシーンで角島っていうところに橋がかかっている、
はいはい、
その角島に向かって走るんだよね。一文字隼人が。
まあ、ラストシーンですね。
ラストシーンにね。で、それを逆にしたら、あの、角島という狭い島で、全部あの事件が起きたことにできるんじゃないかと思ったっていう、非常にローカルな話題です、
ね。でも、逆って言うとあれでしょ、バックで走ってくるっていうことなんじゃないですかね。
はい。
いや、だから、
まあ、格好
悪い。角島に向かって走るシーンを逆にするとっていうことですね。
ん？
ん？
あれ？伝わらない。
あれ伝わらないとか分かんない。
何言ってるのかな。
うん。
いや、だから、角島に向かって走っていくシーンを逆再生したら、角島から帰ってきたっていうか、角島で事件があったってことになるっていう。
ならんよね。
なんでそんな解釈をしてたのかよく
映像自体が、要はバイクが逆に向かって走ってくるみたいなシーンにならないかなと思って。
ならないですね。
ならないの？なんで？
ならないですね。バイクは後ろに向かって走れませんからね。
いや、そうですからね。ただ、逆再生したらそういうシーンになっちゃうんじゃないかな。
ならないですね。
よくわかんない。
ならないですね。
なんで？
絶対なりません
、ね、あのさ、逆再生にするっていうのが変じゃない？
テネって飲みすぎちゃいますか？
ちょっとまあ。というわけで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
流しちゃうよ、これ。よこれ次、ふたみさんです。
はい、
ふたみさんはね、僕一番ね、あ、岐阜航空祭に行ったっていうのを羨ましいな、って相変わらず思いますし、あとはね、1980年代中前に出たね、イタリアの、イタレリの72分の1 F19 ステルス戦闘機ができたっていう完成おめでとうございますね。デカール晴れたってよかったね。この模型は懐かしいよね。
そうですね。
僕は大学になったばっかりの頃ですな。大学生。
そんな時代ですか。
うん、そう、予備校生だったかな。うん、これは本当に話題になった。全然似てなかったですよね、お前さん。
似てもですかってね。
うん。まず F19 じゃなかったんだよね。117だったんだよね。
そもそも戦闘機でさえなかったっていう。
あ、そうですね。戦闘機じゃなかったよね。うん。まあでも、うわぁ、この頃いっぱい出たなぁ、こういうのがな。う
ん、ロシアンステルスのキットも出たぐらいでしたもん、
ね。あ、出ましたね。うん、もう何の根拠もなかったよね、あれなんて ね。
平、ね、平ほどなかったですよね。
うん。
そういったファイアフォックスの方がまだ良かったりとかっていう
んですよね、うん。まあでもね、これからね、また今、第5世代戦闘機になってんだけど、うん、第6世代戦闘機になる頃にはまたね、うん、もしかしたら、そんな重厚長大な戦闘機を本当に作ってくれるかどうかはわかんないけど、うん、うん、またなんか噂のフランカーとかさ、ねえ、ミグ29とか、うん、変な想像図がいっぱい出たりしたじゃないですか。うん、次はこの第6世代戦闘機で、そういう祭りが起こるといいなと思ってるんだけど、でも第6世代戦闘機がどんな戦闘機なのかさっぱりわかんないんで、コンセプトがまだみんな暗中模索なんですよ。
なるほどね。
うん。だからまあ楽しみではあるけど、まだ先は長えなと、生きてる間に出るかなって感じがしますね。
まあ中国の戦闘機はいろいろおもろい格好してるんでね、それはそれで楽しいですね。
そうそう。あれ、まあまあ、あれはもうでも、それなりの出来のキットが手に入ってるからね。F19 ほどのインパクトはないけれどもね。
まあ確かに。
うん。いや、二見さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。次は第三です、
はい。はい、ありがとうございます。
戦車が完成したよって書いてあるけども、うん、今週はでももうそれはまあそれとして、宇宙戦艦ヤマトの、はい、ドレッドノート階級補給母艦アスカを作ってるよって話をくださってますね。
はい、
なんかもう艦首周りに筋彫りを入れるとか、うん、なんかディテールアップをね、まあディテールって言うと自分でのセンスで決めていくやつだけど、それなりの苦しみもあるでしょうけど、
まあね、
うん、まあこれで着々とまた新しい新ジャンルというか大工にとっての新ジャンルの模型を、
うん、
仕上げていくってことなんでしょうね。
ね、
確かに。
まあヤマトね、ヤマトも実は面白かったので見てはるのかな。
うん、そうでしょうね。僕、頑張ります。この前、ヨマヨさんにね、 どういう年代順なのかっていうのを教えてもらった。
今までにね、どんなのが出るんかいうところで、ね。
そうそうそうそう。うん、頑張ります。
マスターグレード転ば出るその日まで頑張りましょう。はい。
はい、次はカジさんです。
はい、ありがとうございます。はい、
カジさんもね、ビデオデッキネタですよ。うん、初めてのビデオデッキ、一応買ってきたのはナショナルでしたが、自分でと考えると奥さんと話し合って買ったのは、ソニーのセブンティーンの赤いやつでした。このセブンティーンの赤いやつってわかんないんだけど。
わからんですね。
でも奥さんと一緒に買ったって、結婚してからかな。
ねえ。
それってなんか、ちょっと時間経ってないか。
ねえ。
うん。カジさんが僕らと同じぐらいのおっさんだとしたら。
そういうことになりますね。
うん。あと、ネガポジアングラーっていうアニメ作品まだ見れてないんですけど、うん、これもちょっと興味がありますね。お前さん見たことある？
アマプラに出てるんですかね。
わかんない。モツさんは知ってる？
いや、わかんないですね。
ああ、そっか。じゃあ、これからちょっと開拓してみます。テーマとしては好きそうな感じがしますよね。はい、次、あ、好きそうな感じがする。僕は好きです、これは多分。はい。次はプラモ男塾の塾長さんからです。
はい。
11月の23、24と、青葉の展示会で、24日は、バカンの虎さんのサプライズ登場もあり、男塾ブースは大盛り上がりと。もう僕も盛り上がりましてですね、なんかお話ばっかりして、僕男塾のブースの写真ちょっと少なかったですよ。話し込んじゃってて、はい。うん。懇親会、親睦会もあったみたいですね、夜ね。
はい、はい。
うん。いやー、まあ、お世話になりました、男塾様。皆さん、会員もね、紹介してもらったってあったと思うんですけど、さっきのメールでね、はいはい、なんだろうな、みんな和気あいあいとしてて、ちょっといいなって、本当思いました。ありがとうございました。
うん、どんどん会員のね、数も増えてはるということですから。
そうだよね。若い女の子は二人、どんと増えるとかね、すごいよね。
そんなことが現実にあるなんてね。そ
うです
ね。
この21世紀にね。
さすが令和ですわ。
というか、さすが暮れだよね。はい。じゃあ次は Q さんです。
はい、ありがとうございます。
Q さんは、8通いただいてますよ。クアドランローがすごいいい調子、うん。それからあとね、ビデオデッキが来たのは確かゼータガンダムの時って結構みんなビデオデッキはオタクらしく思い出があるんだよね。う
ん
う
ん、思い出あるんですな。
ねえ、厨房の時いいな。いち早く導入された友達の家に集まってマクロスのオープニングをコマ送りで見て、バルキリーの変形を確認した思い出ってこれ。完璧ですね。その思い出欲しいわ。
ねえ、年がわかりますね。
僕の子供の頃のビデオの思い出っていうのは、もう前回もお話しした通り、親父が本当に初期の、ソニーのベータを買ってきたんだね。
知ってます。聞きました。自慢ですね。
トップローディングって言って、上にガシャンと開くタイプなんですけども、当時はやっぱりまだ作りが甘かったせいかな、テープが、すごい機械の中に絡まることが多かったんですよ。
怖い怖い。
ほんで、トップローディングだからガショって出てきてテープを引き抜こうとしたら、ビローンと機械に絡まってるんですよ。うわーって、まだ当時はね、ビデオテープも高かったから、うわーみたいな。
もちさんも、親が帰ってくる前早くなんとかせなって焦った時代があったわけです
よ。まあ。
見つかってやまるにビデオがある。
なんかそうだったんだ。
そんなやつはなかったですけど。
またまた今さら隠すなよ。
もうほぼほぼアニメばっかり。
隠すなよ、もう50も過ぎてそんなこと恥じるなよ、もう。いいじゃん。
ごめん、僕はアニメを隠したんだと思ってた。ごめんね。ごめんねって言わなくないか。
そんな隠すようなアニメはないですよ。
アニメ、クリームレモンもなかなか手に入らんもんな。
当時ありましたね、クリームレモン。胃が小さいんだよね。クリームの胃がね。はい、他にもですね、アゼッチさんっていう人が、
はい、
子供展示会で、Q さんの紹介でガンプラジオ聞いてますって言ってくれたんだよね。そのことを Q さんが、アゼッチさんですねって教えてくれてますね。うん。 本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハリーさんといい、Q さんといい、本当ありがとうございます。
ですね、
いずれ Q さんにお会いできた時にはですね、一杯お酌をする券っていうのがありまして、あと999のキットもらえる券ゲットだということで、はい。すいません。
中身は選びません。
あんまり人気のないやつになる可能性がありますんで、よろ
しくお願いします。はっきり言わない。
はい。はい、ありがとうございました。次はアーチャーさんです。
ありがとうございます。
これは、あれですね、あっちの方ですね。なんだ、ひたじゃなくて、名前出なくなっちゃった。中津ですね。中津の副会長さんです。初めてくれたんじゃないのかな。
そう
です。ガンプラジオ440の前編で裏アーチャーが暴露されましたと。
裏アーチャー。
うん。だから表アーチャーは人当たりよく笑顔が素敵で、で、体がビルドアップされてて、その中津の展示会の時でもずーっと半袖 T シャツで、
ああすげえ
ね、多いな、 T シャツが筋肉のでこう盛り上がってるわけですよね。うん、これが表アーチャーさん、とっても豆でね、細かいことまで配慮する方なんだけど、これが裏アーチャーというのはちょっと簡単にしか言いませんけど、二次会で若者たちと一緒に歌い始めて、あ、二次会では二次会に行く道すがらで歌い始めて、
あ、なるほど、
僕ら、なんだ、ゲストをはじめ会員ゲストをほったらかして、歌い始めるという、
なるほどなるほど、
でそれで僕らはそれほっといて逃げて二次会場に行ったと、
放置してね、
はい、そうそうそうそう、いやー裏アーチャーでした。あ、でもまあ別にいいんですよ。そんなんでね。酔っ払ってのことですしね。アーチャーさん。
主演のことですからね。
うん、僕はね、アーチャーさん尊敬してますから。はい。本当に。ね、筆塗りで、ミスターカラーの筆塗りが、で、何でも作るっていう、まあ、キャラものですけどね。うん、作るっていう、すごい、なんだ、曲芸ができる方ですよね。
うん、ね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、またハッシュタグください、アーチャーさん。
よろしくお願いします。
お願いします。
次はボアさんです。
はい、ありがとうございます。これが
また F15 に依頼品に大判デカール貼ってるやつですね。
依頼品
信じられんわ。
でかい、こんな。
依頼品っていうのもね、誰かに頼まれたわけですよね。
でしょうね。
またこれ結構あるのは、あれだよ、うん。退官する自衛隊員の方に、記念としてあげたいって言ってオファーがあることが、モデラーにはちょっとあるんですよね、そういうこともね。いやー、まあそうなのかな、ただの友達の頼みかもしれないし。でもなんかこれ特殊なやつですよね。自衛隊60周年記念かな。
そうかね、そうだ
ね。
ですね。
うん。いやいや、なかなか重い、重いというのは、人の期待がいっぱいこもった作品を作ってらっしゃいますよね。まあ、ありがとうございます。ボアさん、頑張ってください。完成写真も送ってね、
はい。楽しみにしてます。
はい。次は、オカヒーさんです。オカヒーさんというのは、広島の方で、僕が、青葉の展示会でちょっと会えなかった、残念だったなと思ってる方ですよ。
はい。
はい。これが、グラデーションをつけるように塗ってる、ファレホで、グラデーションっていう挑戦。それと、まあ、青葉がすごい。展示会がすごかったっていうのもあるけど、このグラデーションについては僕もすごい興味があるので、
はい、
ぜひね、どんな状態になったか、もし失敗しちゃったら失敗も教えてもらいたいぐらいなので、うん、ぜひ頑張って、モーターヘッドですね。
ね、セーラーミンになった記念ということでね、楽しみにしてます。
そうですね。うん、いきなり一番かっこいいと思ってるモーターヘッドを作るなんて、
ね、
おしゃれの極みですね。
ね、うまい具合にプラキットが出てますからね。
うん、だよね、うん。はい、頑張ってください、岡ひさん。
はい。
次は佐藤模型工房さんですよ。
そうなります。
あれね、ドーラーエンジンが燃えちゃうようなオフ会に持ってきてくださった彼ですね。
持ってきてくださいましたね。
はい、タイガーモスでしたっけ。
そうそうそう、タイガーモス号ですね。大阪プロトタイプの会に展示を持ってくって話で、 プロトタイプのテーマが D だっていうんで、D 型エンタープライズブリッジ、USS ボイジャーインデルタ宇宙域、シャトルヨセミテオブローアーデックス、デッキス、デックスな、
はい。
ね。全部こじつけ込みで、
どこかにね。
これどれもすごい完成品だから。うん、いや、こじつけでも何でもいいでしょうよ。
ねえ、こんなもんね。うん、
いやーこんなすげえもんが見れるんだ。大阪プロトタイプの展示会か。くそーいいなー。
11月30日と12月1日ですね。今度の週末ですね。
僕、12月1日には福岡の車の模型の展示会に行くつもり。
もう毎週あるんですね。模型の展示会がね。
う
ん、
そう。よまえさん頼むね。次が青巻主任様です。
はい。
8通いただいてまして、
はい、
これ、ソッピースキャメルっていう、
うんうんうんうん、
服容器に、タバコのキャメルの、なんだ、印象的なロゴと、ね、ラクダのマークを塗っちゃおうってわけですよね。架空ですよね、これね。恐ろしい。こんなこと考える。
うん、ね。
なんてのがまずすごいよね。
まあ、一発勝負的なことを。
で、しかもその、マスキングのテープを、作るために、カット台を準備して、はい、それでカット台が、やっぱもうちょっとこうしたらよかったっていうのも書いてくれて、うん、で、その後アプリケーションシートの代わりに、イラスト用のマスキングシートを使ってとか、で、実際に、うまくこう貼り付けて準備したっていうところまでなんですよね。
うん。うん、そんなもう追いかけてるだけで何が何だか分からなくなってくるわけです。
うん。でも、こうしたら可能なんだっていうのが分かるっていうのも、できるとは言わないけど、俺が。うん、やっぱこれ、こういうのはすごい親切ですよね。
具体的な水準っていうのがね、
うん。そうそう。なんかね、竹田もさんも次で出るんだけど、マスキングの鬼なんだよね。うん。うん、すごいよ、ほんと。で、次は竹田もさんです、今言ったね。
はい、
土方腰蔵を名乗ってらっしゃいますけどね。パーツを紛失したので、
はい、
どうしても見つかる、朝から大捜索でもう一個見つからなくて、ざっくり作るっていうね。
辛い。
うん。あ、でもさ、ガンプラジオ聞きながらサフを吹いてて、名前が呼ばれたら嬉しかったって。
うん。
嬉しいな。名前呼ぶよ。竹田もさん、竹田もさん。パーツがなくて大変ですね、竹田もさん。
ね、振り返ってパーツを落とさんといてくださいね。
うん。まあ、完成した頃に出てくるもんですよ。
大丈夫です。
諦めて頑張ってください。
はい。
また完成楽しみにしてます。
楽しみにしてます。
はい。じゃあ次行きますよ。次はね、ファ・ユーリさんですね。
はい。
ありがとうございます。
うん。ナラティブガンダムっていうのかな？ナラティブ B 装、ナラティブガンダム B 装備っていう設定でなんか作ってるってことなんだけど。
野生っぽちですね。
うん。ハイカロリービームっていうか、ガンプラのね、行き届いたハイカロリーな、眩しさを受けてますよって言いつつ、でももう、ちゃんと、シールドのアレンジだとか、握り手のダルダルを、なんとか直したいとか、すごい、美意識は、バッチリですね。うん。
これ、マスターグレードですよね。
と思うけどな、僕は HG タイプの、ものしか持ってないんですけど、これはそのキットよりもデテールフルな感じがしますね。
やっぱすごい、アスターグリードを手付ける人はすごいな、やっぱ。
そうですね。
美しい。だからよくできてるよね、やっぱこれもね。ナラティブガンダム自体がどのぐらいの人気だったのか僕はいまいち分かってないんですけど。
俺本編見てないわ。
あ、本当に、
い
やー。
あれですね、コアファイターが剥き出しのガンダム、ね。
さすがコアファイターマニア。
あ、これコアファイターか。なるほど。
なんかね、ほんとね、ほんとね、鼻歌歌いながらね、コロリーに穴開けていく人たちがいっぱい出てきてね。
いっぱい。
いっぱい。うん、なんかね、ちょっと、それは、 それはなんかね、異常なキャラの表現の一つとして使われるんですけど、いや、なんか、いや、コロニー時代に穴を開けたら本当に重罪だと思うんですよね。
まあ、そうですね。
ね。やっただけで、なんかね、それエースパイロットが穴開けちゃうんですけど、
はいはい。
あの、敵軍のね、主人公の敵側のね、
はいはい。
あの、着艦した途端に銃殺だと思うんだよね。
いるかも、着艦してきたら、ね、そのまま、撃たれても良さそうなことやりますね、も
う。そうそう、そうそう、母艦からね、撃たれて、消滅とかでも、当然だと思う、滞在だと思うんですよね。
もうね、現状重視放火どころの話じゃないですかね。
ほんとそう。なんかね、ほんとね、シャアがちょろっと開けたような穴とかじゃないんだよね。
はいはい。
まあ、だからシャアが悪くないとは言わないですけど。はい。次は、キューキット大好き MI さんです。
はい。
ボークスでのフリーマーケットで、
はい、
カブとグレートマジンガを買いましたっていうね。
帝国デストラさん喜ぶわね。
このグレートマジンガ安かったので買えるようなものなのかどうか僕はちょっとわかんないんですけど。
どういったキットかというね。
いやー、MY さんすごいわ。なんか他にもいっぱいあっただろうに買ったのは、カブとグレートマジンガーなんですね。
どっちも古いもんっていうかね。
美しいですね。
ボレない男 MY ですからね。
ほんと、一本筋が通ってるという、はい、感じしますね。
さすが。
ガールガンレディを配るだけの男なんですよ。
さすがですね。俺、ガールガンレディちょっと欲しくなってるもん、今。いや、なんか、フィギュアとか良くない？あの、鉄砲は困るけど。
MI さん、そうですって。
いや、すいません。いや、もう、はい。次は帝国デストロンさんです。
はい、ありがとうございます。はい、
これね、いろいろこことものあれとか、
はい、
あの、内容とかもあるけど、ゴジラストアで行われてるゴジラ博ですか？
はい、はい。ね、ゴジラ博、大丸で、梅田にある大丸、今、ゴジラ博っていうのやってるんですけども、
ほうほう。
ゴジラストアっていうのはまた別口で、これは常設の店としてあるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
なるほど。
もうゴジラ博はもうそろそろ終わっちゃうんじゃないですかね。12月に入ったぐらいで終わる。
ああ、そうなんだ。
はい。
そりゃ、お前さん急がなきゃ。
ねえ、ほんまにね。
ほんまにね。こことももなんだろうな、これ、結構、行かなくても、どんな作品があったかは、はっきりわかるから、結構、デストロンさんの努力は尊いね、やっぱね。
どっかですれ違ってるはずなんですよね。
ああ、僕とよまえさん行ったもんね。
同じ日のはずですよね。あれ、翌日のわけですからね。
そうそう、
前日のわけですからね。
そうそう、そうそう、デストロンさんとはわからずすれ違い、翌日のオフ会でびっくりってことですからね。
そうですね。
あ、そうか。
いやいや。合ってたはずなんですよ。
ね。
わかんなかった
。時間帯はちょっとわかりませんけどね。
はい。で、そのオフ会の、で、初めて、サイレントリスナーでしたって言って来てくださったのは、パパスさんですね。
はい、ありがとうございます。
次の方です。はい、なんか、ワンデーアットマーク、文具とプラモの店、タギミさん。でもなんか、今年も年ワンデー、であってちょっとどういう意味か分かんなかったんですけど、タギミさんでなんかやってるんですよね。1日でファントム作るっていう。
すごいな。
すごいな。だから絶句しますね。
何時から何時までやるんだろう。
そうだね。塗装の乾燥の時間もカウントするんだろうね、きっとね。
ああ、そうですかね。
ですかね。
これきついわ。はい。でも頑張ってください。完成を楽しみにしてます。はい、次が、トリフィドさんです。
はい。
はい、ご質問ありがとうござい
ます。いや、ヨドバシカメラマルチメディア秋葉館に展示してある、僕のモデルアート作例を見に行ってくれたっていうのは、まずありがとうございました。はい。これ、巻貝さんも言ってますね。
はい。
それから、音読め語りの15巻を読みまくったという。
はい。
僕も読みまくりました。僕も3週読みました、これ。
うん。
1日で。はい。はい。 それから、あと他にもですね、ガンプラジオ本当勉強になりますとか、なんか突然、マッキーの白い悪魔は悪魔らしくあるために、白、好きなザクは好きと言える気持ち、言える気持ち、抱きしめてたいという、替え歌も作ってくださったんですね。もうなんかいう文脈がよくわかりません。これは多分、行き先の父君とのやりとりにな
る、なるほどね。
ですね。うん。で、よまえさん。
はい。
XLR と KLX が全く違うと一目でお分かりで、はい、バイクジャンルの分類と同定法の一端が垣間見えてワクワクしました。空冷と水冷のお話を大変面白かったですと。
恐縮です。
うん。どうなんですか？
やっぱ、なんで、なんで水冷になったんかっていう話もね、書いてくださってますけども、
うん、
やっぱ空冷から水冷に変わったっていうのを聞いて一番引っかかったりとか覚えてるんですよね、当時。
うんうんうん、
自衛隊の人の方が、水冷になるの？水冷の？と思ったもの、思ったのを覚えてるんですよ。
なるほど、なるほど。
それがやっぱり見分けるポイントっていうので、やっぱり一番ポイントになったのかなって気しますね。う
ん、でも現行型のやつは空冷になったってことでしょ？
いや、現行が。
現行が水冷になったってことか。
はい。で、うん、だからタミヤのキットのが古い方ってことですね。
なんですね。うん。でもまあ、あれでしょ？水冷の方が水さえあれば信頼性は高いんでしょ？
はい、いや、空冷だから信頼性が低いということはないと思いますよ。
まあそうだよね。あ、でも性能に対して、あ、性能が高いってことか。
言うたって、なんか、2班の高齢シングルのなん、2班のシングルなんか高が知れてますからね、
バイク。なるほどね。
だから多分、単純に私が思いますに、自衛隊が使えるモデルが川崎にしかなかったっていうことじゃないかという。
なるほどね。
もはや。
スペックが合うものがね。
というか、XLR 今はないですから。
ああ、なるほど、なるほど。
もうだいぶ前になくなっちゃいましたから、空冷の XLR。それで、KLX も今ないんじゃないのかな。どうやろう、あったかな。いう感じで、モデルチェンジしたり、モデルがなくなってたりしますから、そういうことも関係あるんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね。
それしかないと。
うん、はい。ね、全部引っかかっちゃうんだけど、トリビトさんの話は。はい、それから、最後に、オフ会のやつの、公開収録でね、みんな強者で、オールスターに任務召集された得意の獲物が異なる仕事人集団の絵面が浮かびましたという感想をいただいてますね。青空開催だった頃の話と、箱絵のように塗る、これはあれですね、ケン君ですね。うん、箱絵のように塗る塗装のお話が特に面白かったですってのもいただきました。
面白かったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。
ありがとうございます。
次がヒロヒマワリさんです。
はい。
京都の第五交流会館で開催されている飛行機模型クラブシリウスの展示会のことを出してくださっていて、
はい、
そこに、同志社大学の模型研究会も作品を出していて、
うん、
これで模型、なんだか、大学生らしくというのかな、みんなで協力して、ビプラでオリジナル教室を作ってるって話とか、
うん、
出てますよね。
ですね。うん、煩悩が炸裂していいですよね。
これ、同志社大学の模型研究会には女性はいないんですかね？
さあ。
これさ、いたら作りにくくない？
え？
まあ、どうでしょうね。わかんないですね。
わかんないよね、まあ。こういう幸せな立場になったことがないからさ。
まあね、まあやりたいことをやるのがオタクという気はしますけどね。
まあそうだね。ああ、そうだね。ビプラも別にね、もう今の女性の、
うん、
にも普通に受け入れられてるものね。
思います。まあ、
うん、まあ、そうか。OK。大丈夫。
大丈夫。
うん、あとはね、秋山先生の、大先生のですね、ホビーランドの展示物も話して、くださってます。
はい。
はい、次は吉田仕事ラジオさんです。これはオフ会にね、はい、いらした方ですよね。
はい、わざわざありがとうございました。
うん、ガンプラジオのイベント行ってきたっていうことで、はい、今もう吉田仕事ラジオさんは、このガンプラジオのイベントに行ってきたよって話を、ポッドキャストにしてあげてらっしゃいますよね。
はい。
ね、もちさん。
あれ？もちさん。
あ、まあいいや。
ね、待たれたかな、
うん、こんな、大丈夫です。また起きてくれますよ。あれだ、キングハッサンロイヤルさんと、こう、話して、うん、キングハッサンロイヤルさんがね、はい、細かいところまで、顔だけじゃなくて、細かいところまで配慮して作ってる。で、これが、アフリカツインも同じだったと。
うんうん
うん、このなんかこう、見てほしいところがあって、ここは見ないでっていうふうに自分たち、吉田仕事ラジオさんたちは作ってるけど、
はい、
そういうんじゃなかったんだっていうのを、
うん、
語ってらっしゃいましたね。あとはガンプラジオのオフ会の緩い感じが良かったということ、
はいはい、何より
です。今すごい戦術名で言ってますけど、そういうこともおっしゃってました。
威圧ってやつですね。
はい。いや、威圧じゃないよ。ちゃんと煮詰めただけ。うん、はい、次はクアンチ賞修正リーンさんからです。
ああ、
いや。メッキに指紋をつけないように、だからラクプラも考えちゃうと、まあ彼でもあれだね。お仕事上もね、多分ね、手袋使う人だから、手袋も使ってるみたいですよ。
なるほど。
うん。あとはね、F4G ができてますよ、もう。48ですよ、これ。
すごいな、これかっこいいよな。
でしょ？ね、このチャコールリザード迷彩、チャコールリザード迷彩って言って、この F4 は超低空を、
うん、
飛翔して、
はい、
で、レーダーに、発見されたら即座に対レーダーミサイルを発射して、
うんうんうん、
で、あとは逃げなきゃいけないっていうね。
なかなか男の腹道的な仕事、攻撃ですね。
うん、そうなんですよ。で、だから超かっこいいんですよね。うん、で、それ低空飛行するので、翼の下というか仮面も、
はい、
グリーン系の迷彩で、上と下に区別がないんですよね。
なるほどね。
うん。かっこいいんすよ。
うん、
なるほど。うん、
あ、起きた。帰ってきた。
ああ、ちょっとかっこいいんですよ。
ちょっと席離れてました。
うん、あ、そうなんだ。吉田仕事ラジオのことちょっと振ったのにいなかった、ね。
うん、そうだったんだ。
はい、次は巻貝さんです、
はい。はい、ありがとうございます。
巻貝さんも、見に行ってくれたよってことで、巻貝さんのモスグリーンのコートが、僕の、フィギュアを、撮影するときに映り込んでるっていう写真が挙げられてますよね。もう入れ替わる時期です、本当にね。
うん。
本が出ますからね、新しい。
なるほど。
1ヶ月なんですよね、展示は。だから。
うん。
だから、この作品はもうすぐ僕の手元に帰ってくるって感じです。
あ、なるほど。
うん。はい。巻貝さんも、鳥平さんもありがとうございます。本当に、なんかな、こうやって見に行って、来たよって人の反応ってのはそんなに多くないんだよね。だから2回も行ったよっていうのはお二人が初めてなんで、
なるほど、
素朴になんかあれですね、感動があります。
嬉しいですよね、
はい、うん、はい、嬉しいです本当に、うん、ありがとうございました。で、次はつかやんさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、これも中津であった方なんですよ。アイコンが真っ黄色のボールですよね。
これはハローボールですね。
ハローボールか、そうか、ハローだもんね。これがね、この方も何でも作る人なんですよ。
はいはい。
で、今作ってらっしゃるのはタミヤの35分の1の2号戦車 F 型。
最新キットでしたっけ？
これは旧キットですね。それも。
あれは1号でしたか。
うん、最新は1号ですね。
失礼しました
。うん、これはね、もう名キットの誉れ高い、
うん、
まあ、MM を小さい頃からやってたら、
うん、
必ず買ったであろうっていう名キットなんですよね。フィギュアがアフリカ軍団の歩兵が4体と、戦車兵が1体ついていて、で、2号戦車が1台ついていて、それで結構安かったんですよね。
うん。
うん。だからなんかこう、MM、ミリタリーミニチュアシリーズを特集した雑誌とかがあったら、必ずこれ出てくる感じですね。
お
このキットが。
あ、うん、MM の方向をはっきり見せつけてくれたような感じになるんですかね。
まさにその通り。うまいことまとめましたね。その通りですよ。
お
でもまあ、今となってはぬるいところは満載なんですけどね。
うん、
でもね、 何も考えなくて作ってもすごい満足できるから、
なるほどね、
作って甘いところがあるのと、満足するのとはあんまり関係ないっていうか、
なるほどね。
うん。というね、それをつかやんくんが作ってて、で、これがブラック&ホワイトで塗って、そこから薄く、多分、ダークイエロー塗っていくんじゃないのかな。
楽しみですね。どうしやがる
のか。このね、ブラック&ホワイトがね、
はい、
いわゆる普通に、本とかで、雑誌とかで紹介されるやつとちょっと違うリズムなんですよ。
うん、うん。
うん。だからこれ、つかやんくんのオリジナルなバランスじゃないかと思いますね。
なるほどね。
だからこれもちょっと興味がありますね。
はい。
はい。ありがとうございました。
待ってます
。ありがとうございました。
ガンプラジオはね、移動の時はプラモつく時着たいと思いますって言ってくださってますよ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。楽しみが増えましたと。楽しみ。うん、まあ、聞き流しでいいですからね。しっかり聞くとかいう感じは全く僕も想像してませんので。
ラジオ聞き流すもんですからね。
ながら聞きで、はい。大丈夫です。次が、のきりのしげさんです。
はい、ありがとうございます。
のきりのしげさん、ハゲたおっさんですってついてて、そんなこと書かなくてもいいじゃんと思うけど、まあ書いてあるから読んだけど、しげさん、2通もらったんだけど、2通とも、そのまま読むね。
はい、
まず1通は、むず、これで終わりですね。2通目がね、去年の性癖を見ないでくだち、かっこ笑い、かっこ閉じるですね。なんか。
なるほど。
うん。このテンポ感ですよ。むずっていうのはオードリーのフィギュアですね、これはね。目がなんか違う色になってるのはやっぱあれですかね。眼球を作ったのかな、パテカも。
まあね。
うん、でも、こんな綺麗に盛れる？ちょっとやっぱ、ちょっと、すごいな、やっぱりな。しげさん。
ね、なんかポストの、なんすか、トップページ見たらね、もうすごいですもんね、これ。うん、写真がね。
そうです、そうです。そうなんですよ。いやー、しげさん。いやー、でもその写真がすごいで言うと、このキットのアップも綺麗に撮れてるよね。
うん。
うん。去年の性癖は確か、あれですよね、エイリアンでしたかね。
あー。
やっぱね、本当はね、去年の性癖の一番すごいのは、はい、水着の女の子のレジンキット、はい、大きなね。
はい、
うん、そこに水着のがずれて日焼けの跡が見えてるっていうのをこだわって塗り分けてあるやつです。あなたの性癖はそっちでしょ。
いいですね。うん、いいですね。あのね、なんだ、30Ms があるじゃないですか。
あるある。
うん、女の子ですね。
うん、
あれ、肌の色が3色セット、作ってるんですね。A、B、C と。うん、A と B は、まあ、いわゆる色白な感じ。
うん、
で、C がちょっと日焼けした感じなんですよ。
ほう。
で、なんかの作例で見てね、僕はもう目から鱗が5、6枚落ちたやつが、顔はね、顔と手足は、いわゆる小麦色なんですけど、うん、お腹のとこだけね、色白になってるんですよ。
ああ。
なんて素晴らしいことを考え尽くすだと思って、僕はもう、あの時は。
ちなみに水着は、あれですか？
はい。
ビキニなんですね。
ビキニ、30秒さ、なんていうんですか、モデルによってお腹が出てたり出てなかったりみたいな感じですから、
いや、それって、だからあれじゃない、学校の水着を着て日焼けして。
いや、そこの辺はですね、なんちゅうんやろ。いろいろ脳内で保管していただければいいんじゃないでしょうか。その辺の設定ってやつ。
うわ、すご。それまたすごいな、
だって、いや、なんであの子らに、肌の色の違いがございますね、いう話になるわけですから、それを言ったら。
うん、なるほど。あ、だからパーツを組み替えて、
そうです、そうです。
作ったってことなんだね。
ね。
な
るほど。こういう使い方があるのかっていう。いうふうに。
なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。
納得させていただきました。
うん。まあ、しげさんはそれを塗装で表現する。
できる、できる。
男の中の男、ね、おっさんの中のおっさんですから、はい。
楽しみにしております。
はい。次が、ミスター・マスタッシュ。
はい。
ヒゲズラオヤちゃんです。ジムスナイパー2、はい。パーツが割れたというので修復。っていうことで、ランナーを溶着したっていうんですね。ヒートペンかな。うん。 えぐれた部分にね、
はい、
で息子よあとは自分で削れっていいお父さんだね。
ね
これ息子何歳ぐらいなんだろう。
ねえ確かに。
ひげづら親父様は僕と同い年ですから、
うん、
結構高校生ぐらいかそれ以上だと思うんだけどな。いいなそのぐらいの子供と一緒にプラモ作ってるなんて羨ましい。
あ今からでも親子の絆をもっと深めるのもいいんじゃないですか。
うん。やつはアフリカにいるんですよ。
うん、帰ってから。
はい。次は、風助さんです。
はい。ありがとうございます。
あれですよ。フィアットアバルト 695SS を、教習車に乗せて、内輪差を教えるために使ってるってあの方ですね。うん。でもね、特別販売だと思って探しまくったのに、高松のとある模型店にいたら山ほどあったと。駆けずりもあったの何だったんだって。
まあね、たまにそういうこともございますよね。
いや、僕はね、結構いろんなところでたくさん見て、あれいつでも買えるなと思って、まあ普通に買いましたけど、なんかちょっと、なんかあれかな、2回出たのかな。
当初はね、行くとこ行ったら案外やったりするもんではありますけど、
ね、まあそうだよね。いやー、この、再発された、アバルトの、きっといいよ、本当に。デカールもいいしね。
見てるだけで嬉しくなりますね。
静岡に行った、このデカールだったら欲しいなって思いましたもんね。はい、まあでも、最近の模型事情ってこんなところがあるよねっていう。
まあそうですね、確かに。
なんかあるところにはあるけど、ないところにはないと。
どこ行ってもないっていうね。
本当そうですね。次はナッツーさんですよ。
はい。
日曜日までだったから RP 取得か同心届けっていただいてますね。これは、
はい、
安売り情報っていうか、
はい、
なんだ、祝い箱じゃなくてなんだっけ。
呪い箱でもなくて。
呪い箱でもなくて。
福袋の。
福袋のことですね。
福箱、はい、
ですね、
はい。
みんなこれ間に合うかな。間に合うといいな。
11月24日までなんで残念ってことですね。
ああダメか。
はい。
ナッツさんありがとう。でもみんなのことを考えてのあれですよね。
はい。リップ自体は22日なんで間に合います。大丈夫です。
はい、次はおにじさんです。
はい、
おにじさんとも青葉でも会いましたけど、ちょっと前の話、アイスまんじゅうをやっと見つけて久々に食べたけど、以前より小さくなったような、塩味が効いてたと、初めて食べた味で、アイスまんじゅうネタまだ生きてますね。
ねえ、今一番トレンディーなアイスですからね。
もう、よもやさんこんなん見たことないって言ったの僕一生覚えてますからね。
見たことなかったもん。
どうですか、時々見るようになった？
ファミリーマートでは案外置いてる感じがありますね。
あ、本当に、ね、僕はもうスーパーでなんだ、6本セットとかを買うばっかりで、
なるほど。
単品のやつは、単品とかは買ってないですね、最近ね。いや、お兄さん美味しいよね。はい、次、アポロさんです。
はい、ありがとうございます。
439回を11月21日に聞いてくださったそうです。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。次は、ゾエゾエさんです。
はい。
ゾエゾエさんは、これと、これどう？エストニアの聖なるカンフーマスターを鑑賞。
ね、見たかった。
ブラックサバスがかかるとなぜか緩く感じる不思議なノリだ。いやー、これ見たかったなー、
どっかでやってないかな。
人に勧めるのは相手を選ぶと書いてありますね。
ああ、でしょうね、それ
は、ね。でも私は好みでしたと。
うん、
これすごいなー、
ね、
ちょっとこれは見たい。
何と何が重なってこうなるんやっていうやつですからね。
そうね。ちょっと超えてるね。これって、なんか、このエストニアのこの、神父さん、
はい、
牧師さんか神父さんっていうや
つ。神父なんですかね。
神父だよね。これなんかさ、ほとんど俺にはこれラスプーチンのイメージなんだけど、それで合ってる？全然合ってない。もちろんカンフーはやってないと思うけど。
違うんじゃないかな。
そうか、ちょっとラスプーチン勉強し直します。はい。
まあ、あれ、ロシアはロシア正教やしな。 どうなんだろう。ちょっとね、詳しくないですわ、すいません。
いや、いえいえ、私はもっとふわっとした情報で喋ってますから、すいません。はい、次は HAC 研究会、近代模型サークルさんですよ。
はい、方がありがとうございます。うん、
これはね、復興大の展示、文化祭で行われた展示会で、初めて会った方なんだけど、
はい、
多分ですね、まだ当時18でしたから、
はい、
大学1年生なんですよ。
お
ー。で、模型を始めたのが高校卒業してからだったから、このルプスレックスは、模型歴1年以内の人が作ってるんです。
あらまあ。
で、これ近代模型サークルって書いてあるけど、福岡にある福岡キャンパスの近代なんです。近畿大学。
そんなあるんですか？知らない。
らしいですよ。で、そこでたった一人で模型サークルを名乗って、いろんな仲間がいっぱいいる、例えば復興大とかの、模型サークルと渡り合うというか、付き合ってる方なんですね。
ですね。青春してますね。
なんかね、センスの塊で、ですよね。これ中津に、どこにいらしたん？中津にいらしたんだよな。でも会いましたから。
はいはいはい、
はい。はい。だからやっぱ頑張ってる、一人で頑張ってるなって思うし、このルプルスレックスもかっこいいですよね。
完成室、ま、作ってるとこなんですよね。
そうそう。手を自分で作ったとこね。すごいですね。
楽しみにしてます。
で、次がバッドダディ君です。
はい、毎度です。
今復讐の竜が戦場に飛び立ったっていうのドッグオーラってガンプラジオのイベントでドッグオーラって書いてあるけど、
はいはい、
ドッグオーラが何かもわかんないですね。
これは確か V ガンじゃないんですか？
あ、そうなんだ。
そうか、名前の感じからしてそんな気がするんです
か？あー、なるほど。これはあれですよね、交換会でバッドダディ君がもらったってことなんですよね。はい、ね、ああ、渋い。
やっぱ、V ガンダムです。はい。
復讐の竜が戦場に飛び立ったっていうのが添えられてるけど。
でも、
なんか。
でもこんなんなんですね、プロモね、
ぬるいよね、ぬるい。はい、ありがとうございました、バッドダディ君。
いただきます。
はい、次はデーさんです。
はい。
デイさんは、広島の HB、ホビー、模型屋さんの HB さんが、量産機祭りをするっていうんで、
なるほど、いいお祭り。
それに、いいですよね。それに、年明け開催の、そのコンテストに出すために、HG 量産型ザックを完成させたってことなんですよね。おめでとうございます。
おめでとう。
こんな、これ1話でね、
はい、
ガンダムのね、
そうですね、侵入するシーンですね、
侵入するシーンですよね。あれワクワクしたな、俺。最初に確か呼吸音で始まるんだよね。
そうですね、ショーやつですね。
あれも痺れたな。なんかすごいかっこいいと思ったんだよね。
まあ、あれが全ての始まりっていうか、モビルスーツというものという、
そうですよね。まあ作画もまあ、はい、当時の水準でちょっと上ぐらいの感じの作画で、
はい、まあ、そうですね。
でスペースコロニーが出てきてさ、でなんか真ん中中スペースコロニーの真ん中は無重力地帯になっていて、
はい、
そこを利用して宇宙ドックがあって、
はい、
そこにザクが侵入するっていう一連の流れ、
は
い、なんかね、ほんとね、なんかこういうこと言うとあれなんだけどさ、
はい、
ネットフリックスのさ、復讐のレクイエムのさ、
はい、
ザク描写の、ほとんど全てより、あっちの方がセンスオブワンダーって感じがしたし。
まあ、そうですよね。
まあ、でも、あれをね、今のCG で動かしたら、それはそれでいいんだろうなとは思うけどね、同じリズムとかで。
まあまあね、でもまあ結局、同じことしてもしゃあないしな、っていうことにもなっていくしね、
そうそう。いやでもなんかこのザクを、レイさんのザクを見るにつけ、いや僕はあれですよ、 楽しく見てますけど、復讐のレクイエムのザクもソラリザクもね、ヨマエさんにいただいて作ってますけど、
はい、
このデイさんの量産型ザク見たら、やっぱソラリザクってどうなのかなって、同じポーズは取れますけどね。
やっぱ、やっぱこっちやなっていうね。
なんでだろうね。
やっぱザクってこれやなってありますもんね。
そうだよね、やっぱ宇宙空間を普通にやってきて無重力でちゃんと動作して人間らしい動きでスペースコロニーに侵入していくっていう、それがいいじゃんやっぱなんか、なんかそれがね、
あのマシンガンの薬莢がドラム缶みたいにガロンガロンと落ちてくるとかね、
そうそうそう、いやソラリザクも落ちてたとは思いますけどね、だけどなんかまあ、いや、お約束で落ちてる感じが。あ、ちなみに現在の戦車の薬莢は、精進薬莢で、はい、ありませんからね。
なるほどね。
そうそう。
市民代わりにはならないということですね。
そうそう。まあでも、現在のとか言ったらダメだよね。もう、ソラリザクのは、ほら、
はい、
何どんなに撃っても、
ええ、
ガンダムに弾き返されてたもんね。
まあ、それはそれでいいじゃないですか。
いや、いいけどさ、なんかね、いや、もう今の最新の戦車砲って、普通の後半の1メートル抜いちゃうんだよね。だから、ガンダリウムっていうのは、それよりも薄いけれども、それよりも強度があるっていう。
連邦軍脅威の。
いや、砲弾は真面目に開発していくものだから、宇宙世紀の実体弾って、きっと今の戦車砲の火じゃないと思うんだよね。ほら、やっぱほら、実体弾の方が偉いっていう SF もできるわけじゃん。
は
い、
まあね、それはね。
ね。
いや、やっぱり。多分、宇宙世紀や劣化オランダンとかも使っちゃいけないという意識の高い戦争になってるんですよ、きっとね。
そりゃないわ。核爆弾をいっぱいやって、空からスペースコロニーを落として満足してる人たちですよ。
そうですね。南極条約で禁止する、南極条約以前からもうね、そういう劣化オランダンを禁止されて作られるノウハウがもうなくなっちゃってるんですよね。
なんかね、やっぱね、質量弾が威力があるんだっていう認識は、はい、例えば衛星ミサイルだとか、
はいはい、
スペースコロニーを落としだとか、でっかい質量のものを速いスピードでぶつけたら、レーザーとかよりももっと強力だっていう。
止めようがないっていう。
そうそうそう。戦車砲も質量兵器、質量兵器とは言えないか。いやー、ほんと。あんまり戦車砲とかに興味のない方は、ちょっとググってみるとですね、
はい、
今の戦車砲ってか、装甲を貫徹するための砲弾が、どんだけ気持ち悪いものかっていう、蒸気を逸した威力があって、だから、僕ね、ザクマシンガンが、
はいはい、
あれだけ巨大、120ミリなんですよ、あれ確かね。あれだけの弾を、あれだけ連射して、ピンピンしてるガンダムって、アニメの時も、すごい気持ち悪かったんですよね。まあいいけどっていうか、ガンダムっていうのが、すごい重量も軽いですからね。なんか、まあまあまあ、しょうもないこと言いました。すいません。何でもないです。僕はソラリザクを作っていることを忘れなく、はい。僕はガンダムを否定しているわけではないんですよ。大好きなんですよ。はい。
頑張りましょう。
ありがとう。
何
次はラランさんですね。
はい。
ありがとうございます。
は
い、
飛行機でガンプラジオを聞こうと思っていたが、イヤホンを忘れたことに気がついたと。
ああ。
ラランさんは飛行機で仕事に行く方なのかな。
でも飛行機だったらヘッドホンついてないですかね、前の席の、
ついてるけど、ヘッドホンがさせるのは飛行機の座席でしょ。そこからガンプラジオが流れるってことは、
あ、そうか、
スマホにつなげる
200% ないでしょ、スマホにはさせないよね。今時もイヤホンジャックのあるスマホって売ってないから
ないですかね。
エクスペリアはついてるわね。
マジか。
はい、
すごいな、エクスペリア。
俺らソニー。つけてるんだ。
俺らソニーですから。
そっか、そっか、そっか。そっか、そっか。ソニーの高性能な ワイヤードヘッドホン使うわけだ。
ワイヤードヘッドホンもね、ワイヤレスヘッドホンも使えるっつうわけですわ。
なるほどね。
大丈夫です。ね、安心した。
うん。安心した。うん。次はキングハッサンロイヤルさんです。
ああ、
ありがとうございます。新しい JK の制作を完成して、色鉛筆で血管を描き、エナメル溶剤で線の縁をぼかしてぼやっとした感じにしてますっていう。
なるほどね。
でも、今回のガンプラジオは 1.5 倍速でないと冷静に聞くことができません。これ、なんかでも聞いてんだから別に同じだと思うんだけどな。
いやー、自分の声聞くのってなんか妙に小恥ずかしかったりするもんですからね。
そんなの10分我慢したら慣れちゃうよ。慣れちゃう慣れちゃう。
いやいやいやいやいや、人によりますよそこは。
あ、そうかな。
私は慣れない。
あ、本当？
こんだけやっておきながら慣れない。
うん、うん、僕もなんかほら自分の声を聞いたら、はい、こんな声なのって思うって言うじゃん。あれも全然、うん、ガンプラジオ始めた時はもう全く何も感じなくなってたな。
まあ、
俺の声はこれだと思って。
まあ、トラさんはそうでしょうけどね、そりゃ。
まあ、人によるってことか。
うん。
これさ、色鉛筆で血管描くとかさ。
すごいですね。
いや、いや、すごいけど、
うん、
僕、血管多分いらないや。生っぽくするんだよね、これきっとね。
そうね。これだけやったらゾンビ状態ですけども。
うん。なんかさ、なんか、うん、そう、好みの問題だね、やっぱりね。これやっぱ写実なんだと思うんだよね。
と思います、
うん。ね、解剖学的写実だと思うんだけど。
お、やっぱおっすら、スッと見ると、わーっと思いますもんね。
まあ、そうそうそう、そう、そうなんだけど、やっぱ、多分でも僕はきっと描かないな、ずっとな。うん、青い影みたいなのは入れることがあるかもしれないけど、血管を描いたりはしないと思うんだよね。
うん。
うん、まあ、好みの問題かな。で、やっぱね、僕ね、気づいたけど、フィギュアだけじゃなくて、何でもそうなんだけど、プラモデルは見立てだと思ってるから。
なるほどね。はい。
うん、だから、なんだろうな、感染も、結局、
うん、
手すりがなきゃ絶対ダメとは思ってない口なんで、まあどうかな、手すり目立つとこだけつけて、あとは省略とかもある、うん、やってるから、うん、まあ僕はまあもう一回言います。プラモデルは見立てだと思ってます。はい。
まあ人体の場合はね、生身一番身近なものだけに、
そう。
表現の幅は広いかもしれませんよね、うん、そういう。
あのね、分かっちゃうと思うんだよね。だから、やっぱ人体が一番変なことやったらバレちゃうから、うん、おっしゃる通りですよね。うん。
ウイルスやったらね、好き放題やってもいいわけですが、人間の体はね、そんな気持ち悪くなっちゃいますから、ね。
うん、そう、おかしいなってすぐはバレ
ちゃう、ね。すぐ分かっちゃうんですよね、うん、これが本当に。
まあ、一番人間を見てるからだろうね。はい。まあでも、キングハッサンロイヤルさんは自分の道をビシビシ進んでいけば、おのずと素晴らしい完成品ができるわけですから。
毎回びっくりさせていただいております
。はい。もうすごいのまた見せてください。
はい。
はい。あと、お互いのビートを見せ合いっこもできるといいですね。はい。次はクロボンさんです。
はい、ありがとうございます。
なんか平日休みに、
はい、
ガンダムベースに行ったって話なんだけど、
あら、いい話。
なんか、奥さんがなんかガンダムベースで、せっかく来たんだから何か買え空気を出してくるんですって。
いい奥さん。
うん。なんかね、まあこれ、家族自慢だよね。
まあそうですね。
うん、あとガンダムベース強者にして、優しい奥さんを持っている強者、
勝てて怖いってルナマリアホークを手に入れてるというですね。
これはすごいの？
一回も見たことない、これ店頭で。
ああ、このルナマリアホークはさ、
はい、
昔出てた EX モデルのこと？
これはあれですよ、完全に間接フィギュアですよ。
あ、そうなんだ。
フォラムでね。今まで結構そういうの出してるではないですか、
バンダイって。うんうんうん。
ビプラの一環とも言えるでしょう。
なるほど、なるほど。
はい、あくびをこらえたな、
うん。あくびした。
え、
そっか。でも、クロボンさん、そうやってやっぱ、いいものをバチッと見つけて、
ね、読んでるわけだよね。ガンダムベース、1000倍のね、プチモビのキットも2つあるわけですから。
あ、そうだよね。渋い 2アイテムがこれ。
そうですね。上を2つそうですよね、これ。
うん。買い逃しは、普通に売ってたやつのことを買い逃しって言ってるんだろうから。やっぱ、クロートだね、やっぱね。
いいな。
はい。最後に、デンさんです。
はい、ありがとうございます。
これも中津の話ですね。バカの虎さん、先日はありがとうございました。覚えていただいて、幸いですと。で、ガンプラジオの準備できました。時間が取れたら拝聴しますといただきまして、ありがとうございます。でも、時間が取れたら拝聴とかなんか全然そんなもんじゃないので、塗装のね、エアブラシで駆動するので、コンプレッサーとか、強制排気するためのブースとかがガンガン音が出てる中、ね、聞こえるか聞こえないかのぐらいの感じで聞くぐらいがちょうどいいですよ。
は
い、
ね、再生ボタンを押すのが一番大事なことです。はい。
うん、そうそう。なんか拝聴とかいうのをね、僕も困ります。
聞き流すでいいですか、
うん、そう、聞き流してほしいです。
はい、
で、ところどころちょっと、あっと思ったことがあったりとか、何言ってんだお前らって思って、突
っ込んでいただきたい。
ハッシュタグガンプラジオつけていただいてね、
はい、
突っ込んでもらうとかがいいですね。
お願いします。
あと、デンさん、覚えていただいてって言うけど、僕らの展示会に来てくれたじゃないですか、巌流会の。はい。そりゃ、作品の、レベルの、でも覚えてましたけど、まずはやっぱ、ありがたいと思ってますので、できると、まあ、絶対覚えてるとは言えないですけど、誰しもね。でも、デンさんは覚えてました。はい。
はい。
はい、というわけで、ハッシュタグ、こんなところですかね。
はい。はいございました。
ありがとうございました。
いただきました。
報告、連絡、相談、何でも、ハッシュタグ、ガンプラジオをつけていただければ、現状では、全部に目を通すのは当たり前ですけど、お名前の紹介と、なんかな。
内容をね、触れるという程度では知りませんけども。うん、
はい。やってますので、よろしくお願いしますね。
はい、お待ちしてます。
というわけで、終わりようとしていって、まあ、特にイベントとかもないですよね。あとメールに紐付けるとあれですね、
はい、
ロケットモデルズの会は、まだ決まってないんですけど、やる予定で進んでますので、ロケットモデルズへの質問メールの方も、はい、受け付けておりますので、よろしくお願いします。
は
い、
お待ちしてます。
お待ちしてます。それではお送りいたしましたのは、バカの虎と
山田一太、
今日も睡魔に負けた藤持ちでした。
でした。それでは、
本日も閉店ガラガラと
閉店ガラ、はい、どうもおやすみなさい。
おやすみなさい。
いまーす。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。